この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きます。聖書の箇所は旧約聖書詩編124編1節から8節になります。それでは御言葉に聞きましょう。都のぼりの歌、ダビデによる。もしも主が私たちの味方でなかったなら、さあイスラエルは言え。もしも主が私たちの味方でなかったなら、人々が敵対してきたとき、そのとき彼らは私たちを生きたまま丸呑みにしていたであろう。彼らの怒りが私たちに向かって燃え上がったとき、そのとき大水は私たちを押し流し、濁流は私たちを越えていったであろう。その時、荒れ狂う水は私たちを越えていったであろう。褒むべきかな主。主は私たちを彼らの歯の餌食にされなかった。鳥のように私たちの魂は仕掛けられた罠から助け出された。罠は破られ、私たちは助け出された。私たちの助けは、天地を作られた主の御名にある。神の助けを告白する教会という説教題です。皆様明けましておめでとうございます。2023年新しい年を迎えました。一年の始まりを私たちは礼拝から始めます。それは私たちが神に礼拝を捧げ、神を礼拝を通して神の恵みと祝福に預かり生きる、このことを大切にする私たちの心の表れです。今年一年も礼拝を通して神様の恵みと平安が皆様に豊かにありますように。また今日礼拝を捧げられるお一人お一人の上に、今オンラインで礼拝を捧げている方々も何人かおられますけれども、神様の祝福が豊かにあるようにと祈ります。元旦礼拝では詩編120編から始まる都のぼりの歌の御言葉に聞いています。都のぼりというのは巡礼のことです。で、巡礼というのは特別な場所を目指す旅です。詩編、ここに記されている巡礼者たちはどこに向かっているのか。それは神とお会いするために、神を礼拝する場所、神殿を目指し行く旅人です。巡礼の歌、都のぼりの歌、こういう歌があるということは、当時神の神殿から遠く離れたところに神を信じ生きる人々がいたということです。彼らは遠く離れたところから、自分たちの文化やルーツから遠く離れたところから、私たちの神を礼拝するために神殿へと向かう旅をしていました。旅には危険が伴います。山を抜け、強盗を避け、強烈な日差しを受け、旅をしなければなりません。汗をかいたでしょう。喉が渇いたでしょう。神経をすり減らさなければならなかったでしょう。彼らはどうしてこんな危険な旅を遠路はるばる神殿に向かってしなければならなかったのか。それは彼らの神を信じる信仰というものが、神を礼拝する神殿への旅、都のぼりの旅へと彼らを動かすからです。神を信じる信仰と私たちが生きるということは決してバラバラなことではなく、これは一つのことです。信仰がその人の生き方とか動き方というものを作りますし、その人の生き方を見るときに、その人がどういう信仰なのかが分かってきます。信じることと生きることというのは一つです。 巡礼者たちは主なる神様を信じる、神様を礼拝するという信仰によってこの遠い危険な巡礼の旅にこう出かけていった。詩編124編ではその神殿に向かう長旅を終えて到着し、彼らは念願だった礼拝をこう捧げている、そんな様子が記されています。もしも主が私たちの味方でなかったなら、さあイスラエルは言え。礼拝を司る祭司の呼びかけでしょうか。すでにもう礼拝は始まっている。さあ皆さんご一緒に使徒信条を告白しましょうというように、もしも主が私たちの味方でなかったら、さあイスラエルは言え。賛美でしょうか、祈りでしょうか。それよりもここでは神への信仰をさあ告白しようと言っている、信仰告白です。もしも主が私たちの味方でなかったなら、さあイスラエルは言え。もしも主が私たちの味方でなかったなら、人々が敵対してきた時、その時彼らは私たちを生きたまま丸呑みにしていたであろう。彼らの怒りが私たちに向かって燃え上がった時、その時大水は私たちを押し流し、濁流は私たちを越えていったであろう。その時荒れ狂う水は私たちを越えていったであろう。もしも主が私たちの味方でなかったなら、私たちはどうなってしまうんだろうか。生きたまま丸飲みにされていただろう。大水に押し流され荒れ狂う水が越えていったであろう。巡礼者たちはどこか夢見がちにというか、想像の域でこれを語っているのではなく、巡礼者たちは自分たちの歴史、かつてのイスラエルの歴史を振り返りながら、大変リアリティというか現実味を持ってこう告白するんです。かつて神に背いたイスラエルの民が、神の怒りによって突然に裂けた大地の中にこうことごとく生きたまま飲み込まれていった出来事を思い起こす。かつてエジプトを脱出し、モーセが紅海を真っ二つに割って、イスラエルが渡り終えた、その後エジプトの軍勢が追いかけてくる。しかし、真っ二つに分かれていた紅海が元に戻り、エジプトの軍勢は大水に押し流され、濁流に生きたまま飲み込まれていった。私たちの神は生きておられる。巡礼者たちは、かつてのイスラエルの出来事、歴史を振り返りながら、もしもこの主が私たちの味方でなかったなら、私は滅んでいるだろう。もしも主が私たちの味方でなかったなら、私たちはここにはおれないだろう。言い換えれば、今私たちがここにいる、ここにあるということは、主なる神様が私たちの味方だからだ、とこう告白しているわけです。もしも主が味方でないなら、私たちはコロナ禍をここまで歩み抜くことができなかったであろう。もしも主がおられなければ、私たちの信仰の歩みはここまで続かなかっただろう。もしも主が味方でないなら、私たちは今ここにいなかっただろう。教会はここにいなかっただろう。私たち一人一人の置かれている状況はそれぞれだけれども、どんな状況にあったとしても、私たちが今ここにある、いるということは、神が私たちの味方だからです。私たちがここにいるっていうのは神抜きの出来事なんじゃなくて、神が私たちの味方だから今私たちはここにいる、ここにある、教会もここにある。今私たちがここにいる、今ここに教会がある、私たちが礼拝者として、神の民として礼拝を捧げている、それは神が私たちの味方だからだ。巡礼者たちもこう礼拝で告白してる。神殿から遠く離れた地、異国の地で異教との戦いがある、信仰の戦いがある、巡礼の旅の危険もある、様々な苦しみもある。それでも今自分はここにいる。それでも今自分はここにある。それはなぜか。 主なる神が私たちの味方だからだ。さあイスラエルは言え、礼拝者は皆こう告白しようと促している。主なる神様は私たちの味方ですと、さあこう告白しようと御言葉は呼びかけてくる。褒むべきかな主、主は私たちを彼らの歯の餌食にされなかった。鳥のように私たちの魂は仕掛けられた罠から助け出された。罠は破られ、私たちは助け出された。私たちの味方である主は鳥、それは弱い存在の現れ、例えですけれども、弱い私たちを助けてくださるお方だ。味方である主は私たちを助ける。鳥に仕掛けられた罠を破り、鳥を助け出すように主なる神様は私たちを助け出してくださるお方だ。お正月になるとテレビ番組でよく動物系の、テレビやりますね。まあこんな可愛い動物がいるとか、まあこんなよくはねアフリカの動物の特集とかやりますけども、まあ、あまりテレビではこういう放送はしないと思いますけど、こう動物にやっぱり罠をかけてね、そしてこうその動物を捕まえて、そしてその動物を食するなんていう、そういうこともあります。罠ということを考えるときに、動物に気づかれてしまってはそれは罠にはなりません。気づかれないようにするから罠になるわけです。鳥は罠があることに気づかずに罠に近づいて、罠に襲われて罠に捕らえられる。罠というのは突然襲いかかってくるものです。そしてそれは私たちにとってのこう苦しみと非常にこう重なり合うものだなと思うんです。苦しみも突然やってこないでしょうか。そろそろお腹痛くなるなとか、まあそれぐらいのことならわかるかもしれないけれども、そろそろやばくなるぞみたいな、予期できる苦しみ、それもあるかもしれないけれども、やはり私たちが経験する多くの苦しみは予期できないものだと思います。突然のことだと思います。苦しみは突然、弱い私たちを襲ってくる。誰でも苦しみのない生涯を願い求めますけれども、それは叶いません。昨年は昨年、そして今年は今年、突然の苦しみ、多くの悩みはやってくる。先生、お正月にそんな縁起でもないこと言わないでよと思わないでください。それごまかすことはできない。やはり苦しみはやってくるでしょう。そして苦しみや悩みに襲われるとき、さまざまな助けを私たちは求めると思います。親に助けを求める。家族に助けを求める。仲間に助けを求める。教会の兄弟姉妹に助けを求める。祈りを求める。それは大切なことです。必要なことであると思います。異教の地で、異国で、巡礼者たちも多くの苦しみにあって、きっと互いに助け合ったことでしょう。支え合ったことでしょう。そうでなければ生きていけない。一匹狼は厳しいです。辺りを見渡しながら、ああ、あの人はあの時助けてくれた。ああ、この人はこの時助けてくれた。ときっと自分を助けてくれる人たちを頼もしく見つめたことでしょう。しかし巡礼者たちは自分を助けてくれる人を見つめながら、しかし、その人とは別の違う一点を見つめてこう告白するんです。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。彼らはたくさんの自分の助けてというものを見つめながら、けれども曇りのない心でこう告白する。私たちの助けは天地を作られた主の御名にあるのだ。私たちのすべての助けはこの方にある。すべての助けはこの方から来る。 助けてを与えてくださるのもこの方である。助けてを通して助けてくださるのもこの方である。私たちの主なる神は私たちの味方であり、私たちを助けてくださる方だと巡礼者たちはこう礼拝で告白するんです。私たちの主なる神様は助けてくださる方だ。この主のお姿が最も鮮やかに表されたのが主イエスの十字架ではないでしょうか。主なる神様は私たちを罪から助け出すために神の御子であるイエスキリストをお使わしくださった。私たちを助けるために御子の命を惜しまなかった神が私たちのことを助けてくださらないなんてことがあろうか。私たちを罪から助け出してくださる神は私たちのことをいつも助けてくださる神です。私たちをあらゆる苦難から立ち直らせ、起き上がらせ、助けてくださる方は誰か。それは天地を作られた私たちの主の御名にある。巡礼者たちはイスラエルの歴史を振り返りながら神が味方であることを知っていました。そして神が助けてくださることを信じ、彼らは礼拝でこの信仰を告白する。礼拝に集った彼らがどんな思いでこう告白したのだろうか。私たちの味方、私たちの助け、今その方の前に私たちは集っている。神の助けを求め、神の助けを信じ、神に助けられたことを感謝する。彼らは喜び、主の御前に集い、その信仰を告白したんではないかと思うのです。で、私たちも知っています。聖書を開き、主イエスの十字架を覚えながら、私たちの神が私たちの味方であることを私たちも知っています。そして私たちを助けてくださる方、それが主なる神であるということをもう私たちは信じています。これからもそのように信じていきます。そして信じて礼拝に集います。主なる神様が私たちの味方であり、主なる神様が私たちを助けてくださる方だと信じて私たちは、毎週ここに集い、この方を礼拝します。神を礼拝すること、その生き方がすでに私たちの信仰、信じていることの告白であると言えます。礼拝に私たちは集う、そして礼拝を捧げる。そこに私たちの信じている心が現れている。私たちが何を信じているかが告白されています。ここに集い、礼拝を捧げる。オンラインでもその時間を選んで、そしてパソコンの前に、スマホの前に自分の身を置いて一緒に礼拝を捧げる。そこで私たちは現れている。私たちが神を信じているということ、私たちはキリスト者なのだということをそこで告白している。もしかしたら途中、礼拝の途中、オンラインだったら家でピンポーンとか鳴って、今説教の途中だけど行かなきゃ、いや今は礼拝の時間だから、その時間はもう出ないって決めてる方もおられるかもしれない。とにかくその時間を私たちは神様を礼拝する大切な時間としていく。そこに私たちの信仰が告白されている。主なる神様が私たちの主であるということをそこで告白している。私たちは主なる神様にのみ聞き従うのだということを礼拝において告白している。そして今日、私たちは御言葉を通して、私たちこのことをも礼拝で告白したいと思います。私たちの助けは天地を作られた主の御名にあると、私たちは礼拝を通して捧げ告白したい。皆さんの助けは、助けのありかというものはどこにあるだろうか。 今年一年私は何を助けとして生きていくのだろうか。私たちの助けはどこにあるか。礼拝に集うたびごとに、毎週ここに集うたびごとに、このことを信じて告白したいと思うのです。私たちの助けは、天地を作られた主の御名にあるのだ。あなたが私たちの味方、あなたが私たちの助けですと。新しい一年、嬉しいことや感謝すること、喜びの時もあるかと思います。しかしそれだけでなく、悲しみの時や苦しいことも突然やってきます。で、苦しみの時、その時私たちは神の御前、礼拝から離れるのではなくて、むしろその時、私たちを助けてくださる神の御前に集い、神を信じ告白したいと思います。私たちの助けは天地を作られた主の御名にあると。苦しみの時だからこそ主に助けを求め、主の助けを信じ、主に助けられたことを感謝し、この一年礼拝に集い、信仰を告白し、共に礼拝を捧げていきたいと思います。厳しい苦しみの中に身を置かれている方もおられると思います。自分の体半分をそぎ落とされるように喪失するような苦しみを覚えておられる方もおられるかと思います。その苦しみの中にあっても、それでも、そこでも神は私たちの味方であると。神は私たちを助けてくださる方。私たちの助けは天地を作られた主の御名にあると、そのように告白して歩んでまいりたいと思います。天地を作られた主が私たちのことを助けてくださいます。2023年、新しい一年、共に告白し、歩んでまいりたいと思います。私たちの味方は主である。私たちの助けは天地を作られた主にある。神の助けを告白する教会として、共に集い、共に告白し、共に礼拝を捧げて行きたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、信仰を告白して生きるとはなんと幸いなことでしょう。神を信じて生きる希望を告白し、希望を信じて生きられるということはなんと幸いなことでしょう。神の助けを告白し、神の助けを信じ生きられることは、なんと幸いなことでしょう。新しい一年の歩み、さまざまなことの中でも、この告白を忘れることなく、この告白を覚えつつ、私たちの助けである主を信じ、礼拝に集い、助けである主に礼拝を捧げ、生きるものとさせてください。今日も主の御前に集う私たちは告白します。主よ、あなたは私たちの味方です。私たちの助けは主よ、あなたにあります。新しい一年の歩み、今週の歩み、神の助けを信じ、歩ませてください。また来週、神の助けを信じ、礼拝に集わせてください。私たちの主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。